今日はルカの福音書の14章です。このところにはキリストの弟子であることについて語られてあります。一節にこの安息日イエスは食事をするためにパリサイ派のある指導者の家に入られたとあるわけですけれども、実はイエス様はこの食事に招かれた。それはこのイエス様が癒しをするのかどうかということを見ていたわけです。そして2節には水晶を患っている人がいた。おそらくはこれも招かれて、そしてどうされるのかを見ようと人々は固唾を飲んでいたというような状況であったと思います。しかしイエス様は3節を見ると、安息日に癒すのは律法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。4節に彼らは黙っていた。5節を見ると、自分の息子や牛が井戸に落ちたのに安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。いないわけです。自分の息子が井戸に落ちた、また飼っている牛が井戸に落ちた、今日は安息日だから引き上げてやらないという人はもう絶対にいないわけです。当然イエス様はこの水晶を患っている人を癒すということをされたわけです。誰も答えることができなかった。そしてこの招かれた人たちの様子をイエス様は見られたわけですけれども、7節にこの神座を選んでいる、そういう姿を見られたわけです。しかしイエス様はそのことに対してこの末席に着くということを言われました。それは自分よりも優れた人が来たならば自分は末席に行って、9節を見ると恥をかいて末席に着くことになります。逆に末席にいて上席に進められたら、10節にはあなたは誉れを得ることになります、そう言われたわけです。11節に、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。私たちは本当に自分自身がどのようなものであるのか、そのことをわきまえて、まず私たちは謙遜になるべきことを勧められています。そして12節のところには、この食事を招待することに対してこの親族や金持ちを呼んではいけない、なぜかというとお返しの問題がある。かえって13節にある不自由な人たち、目の見えない人たちを招きなさい、なぜならば14節にその人たちはお返しができない。じゃあその結果どうなるのかっていうと、14節の終わりに、あなたは幸いです、あなたは義人の復活の時にお返しを受けるのです、神様が豊かに報いてくださる。私たちは人に何かをするときに、人がまたお返しをしてくれるっていうことを期待してしまうのではないかと思います。されなかったらなぜしてくれなかったのか、もう腹を立ててしまうということもあるかもしれません。しかし私たちが神様に報いを期待をするならば、決して人を憎んだりまた批判するということはなくなるのではないかと思います。私たちは絶えず神様に期待するものでありたい。15節には、神の国で食事をする人はなんと幸いでしょうと招かれた一人の人は言ってるわけですけれども、 しかしイエス様はこの盛大な宴会のことを話されて、招かれたけれども18節に皆同じように断り始めた。畑を買った、また牛を買った、結婚したと言って、その招きを断る人たちがいて、それでその主人は21節を見ると怒ってそのしもべに行った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。まあ言うなれば、招かれる資格のないような人たちがその盛大な宴会に招かれる。24節に、言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいませんと言われたわけです。招待されていた人たち、それは自分が神様の約束に預かっている、自分にはその資格があると言っていた人たちが招かれないで、もう招かれるに程遠いような資格のないような者たちが盛大な宴会に招かれる。まあ、その当時のユダヤ人は先民意識があったわけです。自分は招かれている。ところがイエス様はそうではないということを言われたわけです。逆に自分はふさわしくない、そのように思っている人が実はその宴会に預かっていくことができる。まあ逆説真理ということがよく言われるわけですけれども、本当に信仰の世界というのは自分が選ばれているからという、そういう思いを持ってやっていくならば預かることができないという神の恵みがあるわけです。ですからこのことについては26節を見ると、私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできません。イエス様はそう言われたわけです。イエス様の弟子になるというのは、実は私たちの肉的な思いを持って、そして従っていったら必ず、何か益とするものが与えられると思っているならば、実は弟子になることができない。じゃあイエス様に従っていくことは何かというと、27節に、自分の十字架を負って私についてこない者は私の弟子になることはできません。自分の十字架を負っていく、そのことが実はキリストの弟子であり、そしてそのことはやがては義人の復活の時にお返しを受ける、天において大きな恵み、その祝福に必ず預かることができるということをイエス様は言われたわけです。よく言われるのは、十字架なくして栄冠なし。イエス様自身も自らが十字架について命を捨ててくださった、そのことによって神の栄光をお受けになられ、また私たちは天の御国に凱旋した時にはその栄光に預かるものとなるということです。28節のところには、塔を建てようとする時に費用を計算しない人がいるでしょうか。もちろん見積もりを出して、そしてこれこれの金額だったら建てられるということを計算するわけです。計算しないで建てるという人はまずないであろうと思います。31節には、どんな王でも他の王と戦いを交えようと出ていくときは2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座ってよく考えないでしょうか。必ず考えるわけです。何のために考えるかっていうと、もう自分が勝利できるように考えるわけです。 ところがイエス様は33節を見ると、自分の財産をすべて捨てなければあなた方は誰も私の弟子になることはできません。言うなれば、この世の利得、利益、そういうものを捨てなければキリストの弟子になることはできない。私たちも天の栄光、神様の祝福に預かる、それがどれほど素晴らしいものであるのかということを、私たちはまず神様の前に座して計算する必要があるわけです。イエス様に従っていくならば、どれほどの大きな栄光に預かることができるのか、それはご聖霊によらなければ、私たちは魂の目が開かれて天の御国の栄光を見ることはできないわけです。最初の殉教者ステパノは、天が開かれてイエス様の姿が見えた、自分の命をもう殺そうとする者たちに、彼らを許してください、重荷を負わせないでください、なぜ彼はそのように自分の命を捨ててまで自分を殺そうとした人たちのために祈ることができたのか、それはある意味自分の命をもう憎んで惜しまないでイエス様に従っていく、その愛が彼を通して表されたということになるわけです。あなた方は誰も私の弟子になることはできません。この世の計算、この世の利得を感情にしていたら、私たちはイエス様に従っていくということは非常に難しいということであるわけです。34節に、主は良いものです。なぜ主は良いのか、主によってこの食べ物の味は引き立たせられる、まあ、塩梅という言葉がありますけれども、キリストの弟子っていうのは、言うなればもう塩のようなものであり、そしてまた自分自身がこの自らを表していくというものではなくて、むしろ相手を引き立たせていく。しかし塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。本当にその塩気が必要である。その塩気は実はイエス・キリストに対する絶大な信仰、またイエス様に従っていく、それがなくなってしまったら全く役には立たないということであるわけです。まあ、イエス様は私たちのために十字架で命を捨ててくださった。友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないと言われたわけですけれども、やがては私たちがこの天の御国に凱旋したときに、イエス様が十字架にかかって命を捨ててくださった、その大いなる愛がどれほど大きなものであるのかということを私たちは知るでしょうし、そしてまたご聖霊は私たちにそのことを明らかにしてくださる、そのことをまた私たちは信仰によって与えていただいて、何よりもイエス様を愛し、またイエス様に従っていくものとさせていただきたいと思います。